おそらく皆さんもよくご存知だと思いますが、聖歌の514番、今スクリーンでその歌詞を映してもらいますけれども、光の高地にたむろなせる主の強者たち、身を備えよ、谷間に隠れて隙を伺う悪魔の手下の数は多し。コーラスは、信仰は勝利、信仰は勝利、信仰をもて世と悪魔に勝たんと、このように歌っている聖歌です。この曲を記したのは、イギリスからの移民の子、アメリカに移り住んだその一人の息子の歌詞です。そしてこの曲に、この詩に歌詞をつけたのは、メロディーをつけたのは、あのムーディーという大伝道者の、伝道集会の音楽の責任者であったイラ・サンキーという人物が、この曲を、このメロディーをつけています。今皆さんに見ていただきたいのはこの2番なんですけれども、御旗は愛なり、いざ掲げよ、剣は聖書の御言葉なりと、この後なんですけれども、日本語では昔の生徒に習い進め、彼らは墓にも手を引かせぬと、大変素晴らしい訳をつけているわけですが、実際このジョン・エイツという人物が伝えたかったことはこういうメッセージです。非常に長いんですけれども、ちょっと読みますね。勝利を叫びながら歩んだ天にいる生徒たちに倣って私たちは歩む。信仰により彼らは旋風のように全地を吹き抜けた。彼らが死に勝利した信仰は今も我々の輝く盾である。信仰は勝利であると。まさに前回私たちが学んだように、私たちはこの世に打ち勝ったんだと、そのことをヨハネが私たちに教えてくれました。この世は私たちをかつての主イエスキリストを信じる前の生活へと誘惑していこうとします。神に背き自分の思い通りに生きるようにと誘惑するわけです。しかしヨハネが我々に告げたことは、もうあなたはこの世に勝利したんだと、新しい生き方を我々はなすことができるんだ、この地上にあって私たちはこの救いの素晴らしさを、主イエスキリストの素晴らしさを伝えるものとしての新しい人生を歩み出したのであると、ヨハネ教えてくれました。ですから、あなたに必要なこと、私に必要なことは何かというと、もうあなたも私も勝利者だということを知らなきゃいけない。勝利者になるんじゃないんです、勝利者になったんです。イエス・キリストを信じたときに私たちは勝利者とされたわけです。ということは、勝利者として生きることができると聖書は私たちに教えるわけです。確かに私たちはこの世に勝利したといえども、世の誘惑を受けて何度も何度も失敗を重ねてきましたですよね。もう嫌っていうほど。しかしヨハネが私たちに教えてくれたことは、キリスト者であるあなたはその中であっても勝利者として生きるということを教えてくれます。でもそのためにはどのように歩むかを我々は学ぶことが必要なわけです。私たちが勝利者として生きていくためには、神が備えてくださった助けをいただきながら我々は日々を過ごしていくことが必要です。この聖歌514番の折り返しのところ、日本語では信仰は勝利、信仰は勝利、信仰を持て世と悪魔に勝たんとあります。でもこの折り返しを直訳すると、信仰は勝利、信仰は勝利、世に勝利する輝かしい勝利、それはもうあなたのものであり、それはもう私のものなんだって、誰かの話をしてるんじゃないです。クリスチャンであるあなたの話です。今日私たちは勝利者として生きることについて、特に死に対する勝利についてご一緒に学んでいきます。死に対する勝利です。 で、それを我々見た後で、私たちは死に対する勝利者らしく生きることを少し具体的に見ていきます。どんなふうに生きることが主に勝利したものとしてふさわしく生きることなのか。だって私たちは理論を学んだって実際にそのように生きなければ何の力にもなりませんでしょ。ですからまず死に対する勝利について学び、つまりあなたにどんな祝福を神様くださったかを学んで、じゃあそれをいただいたものとしてどう生きていくのか、そのことを今日ご一緒に御言葉を通して学んでまいります。まず今日のテキストとして皆さんに開けていただきたいのはローマ人の手紙の5章の21節です。ローマ人の手紙の5章の21節、こう記されています。それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエスキリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。お気づきになったと思いますが、支配という言葉が2回繰り返されています。罪が死によって支配したって、義の賜物によって支配した。この支配したという言葉は比喩的に王として統治するとか完全にコントロールをするという意味です。パウロが教えてくれているのは、かつての私たちは罪が完全に私たちをコントロールしていたって、罪が王であるかのようにして私たちを統治していたって。そして今私たちは救いに預かったと、今度は恵みが私たちを王として統治し、まさに恵みが全てをコントロールしているんだと、そのように私たちに教えます。つまり我々は全く新しいものへと生まれ変わったということです。でパウロはこの箇所で罪と恵みをそれぞれがもたらすものを対比しながら説明しています。一体罪が何をもたらすのか、恵みが一体何をもたらすのか、その対比をすることによってその違いを明確にするわけです。まず罪の産物を見ていただきたいのは、この箇所が教えるように罪が死によってとあるように、罪がもたらすもの、それは死であるとパウロは言っています。私たちは生まれながらに罪の支配下に置かれていたわけです。ある年齢に達した時から私たちは神に逆らうようになったのではありません。神に逆らう者、神の命令に背く者として我々は皆例外なく生まれてきました。どんなに赤子が可愛くても、我々が聖書を通して教えられることは、その子の中にはもう罪の性質が宿っているということです。罪を持って生まれてきたということです。罪を犯すということは、イエス様のお言葉によればみんな罪の奴隷であるって、ヨハネの8章の34節のところに、誠に誠にあなた方に告げます、罪を行っている者は皆罪の奴隷ですって。ですからこういうことです。我々はみんな例外なく罪の奴隷として生まれてきてるって。罪が私たちを支配した状態で、罪が私たちの王であるかのようにして我々生まれてきてるって。その罪がじゃあ私たちに何を約束してくれたのか、罪が我々はどこに導いていこうとしているのか、それはこの21節が言うように、罪が死によってとあるように、罪が私たちを導いていこうとすること、導いていこうとしているところ、罪が私たちに約束したことは何かっていうと、それは死だと言ってます。死だ、言い方を変えれば永遠の地獄の話です。永遠の裁きの話です。ちょっと皆さんよく覚えてらっしゃると思うんだけども、ローマ人の手紙の6章の23節のところで、罪から来る報酬は死ですって。罪を犯せば必ずその人には報いとして、当然の報いとして死が訪れる。これ肉体的な死だけじゃありません、霊的な死、つまり神から永遠に引き離された状態。そのことを教えていることはもう皆さんご存知です。ちょっと皆さんに見ていただきたいのは、ヨハネの3章の36節、これもよくご存知のところだと思いますけれども、見てくださいますよ。ヨハネの3の36のところでこうヨハネは教えます。御子を信じる者は永遠の命を持つが、 御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまるって。よく見ていただきたいのは、御子を信じる者はどうなるかっていうと、永遠の命をいただくわけでしょ。でも御子に聞き従わない者はどうなるかっていうと、神の怒りがその上にとどまるためです。ちょっと質問ですけども、どれくらいの期間神の怒りがその人の上にとどまると思います？永遠でしょ。だって永遠の命と対比して書かれてあるからです、ね、信じる者には永遠の命が与えられるけども、そうでない者には神の怒りが与えられるって。どれくらいの間？永遠の間です。終わることのない神の怒りです。ちょっと進んでいただいて、5章の24節見てくださいます。ここにもこうあります。誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は、何てあります？永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。私を信じる者は永遠の命を持つ。じゃあ信じない者は裁きに遭うわけでしょ。主イエスキリストの救いを受け入れた者たちには永遠の命が与えられるけれども、その救いを拒んだ者たちには永遠の裁きが与えられる。この文章からそのことを私たちに伝えようとしていることは明らかです。どちらも永遠の話です。ですから人が死んだらどうなるか、ある人たちは神のもとに上がります、ある人たちは今ハデスに行きます、そしてハデスに行った人々はその後最後の審判の時に全員蘇ってきて神の前で裁きを受け、そして地獄です。どちらかしか、どちらかです。どちらかに行くんです。神のもとに行くのか、それともそのハデスに至って永遠の地獄に至るのかです。ですから今日のテキストに戻っていただくと、罪が私たちに約束したことは何かって、死だって、はい、我々は例外なくみんな生まれながらに永遠の地獄に向かっている者たちでした。そしてみんな地獄に至って当然の者たちです。我々の創造主に対して私たちがやってきたこと、我々が考えてきたこと、私たちが口にしてきたこと、その全てを見たときに私たちは本当に地獄にふさわしい存在です。そう思いません、皆さん？一体私たちのうちの誰が天国にふさわしいと言えるんでしょう？そんな人どこにもいない。だって創造主なる神にことごとく背いて自分勝手な道を生きてきたんですから。罪が約束したことは何か、永遠の裁きである、地獄である、死である。ってじゃあ今度は恵みの産物をパウロ教えてくれます。恵みがもたらすのは一体何かって、それは永遠の命の話です。実はこの21節の御言葉ですけれども、これはまずある接続詞でもってこの21節は始まってます。でこの接続詞が意味していることは何かっていうと、この神様の恵みの究極的な目的を表しているんです。この神の恵みは一体何を目的としているのか、なぜ神は恵みを我々罪人にお与えになったのか、その目的です。いいです。なんで神があなたに恵みを与えてくれたのか、その目的です。それはあなたに永遠の命を与えるためだって。あなたが永遠の命を得るため、これが神があなたに恵みを与えてくださった目的だというんです。ですからこの21節の御言葉っていうのは、まさにパウロが救いというもののこの歴史を要約して記しているわけです。アダムの罪によって全ての人類、全ての人間がこの罪の支配下に置かれ、その結果である死の支配下に置かれていた。我々がどんなに努力をしようと、この罪の束縛から自由となり罪を犯さない完全な人になることは不可能でした。我々はどんなに心を入れ替えても頑張っても、我々は自分で自分を変えることはできない。またこの死という私たちのどうすることもできないこの敵に対しては、 我々はもう白旗を上げるしかなかった。ただ黙ってその日が来るのを待つしかなかった。そしてその日が死が訪れたら、その後私たちは神の裁きを受けるためにハデスに下ったんです。この運命を我々変えることはできなかった。しかしそこに希望が訪れたわけです。主イエスキリストがこの世に来てくださり、主イエスキリストがあなたのすべての罪を負って身代わりとなって死んでくださり、そしてその死より肉体を持ってよみがえることによって、我々が絶対に打ち破ることのできなかったこの敵に対する勝利を主イエスキリストご自身が勝ち取ってくださった。だからイエスを信じる者にこの勝利が与えられるんです。この勝利を我々はいただくことが可能となったんです。ですからね、皆さんね、確かに私たちは罪に対しても無力でした。罪の束縛から逃れることはできなかった。その罪がもたらす結果である永遠の地獄から我々はどうすることもできない、逃れることはできなかった。しかし感謝なことに、イエス・キリストによって私たちはそこから救い出されたんです。だからイエス・キリストの十字架を見て、イエス・キリストの復活を見るときに、完全とイエスは死に対して勝利なさった、罪に対して勝利なさった。その勝利を私たちは今キリスト者として味わうことが許されたんです。ヘブル人の手紙の著者はこう言います。2章の14節に、そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、死もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。イエス様がなぜ人になったのか、その理由を伝えるわけですけども、イエス・キリストは私たちと同じようにこの肉体をお持ちになったと。これはその死によって、十字架によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためだったって。お聞きになりました？今イエス・キリストの死によって悪魔の力を、この死の力を、また死の恐怖につながれてどうすることもできなかった罪の奴隷である私たちをそこから解放してくださったって。私たちが今日例えば地上での生活を終えたとしても、我々は神と共に永遠を過ごすわけでしょ。我々クリスチャンには永遠の命が与えられているわけですよね。ですね、皆さん、あなたもらってます？反応はありませんけども、永遠の命をいただいている。それはこの方が永遠に生きていらっしゃる神だからです。私たちが神様からいただいたものは何かっていうと、神様から離れて罪の中で、その裁きの中で永遠を過ごす、そのような存在である私たちがそこから救い出されて、今度はその我々を作り、我々を愛し、罪の許しを与えてくださった誠の神と永遠を過ごせる、この祝福の中に招いてくださった。ですからあなたも私もこの永遠に生きていらっしゃる神と、その神の祝福の中を共に過ごすことができる。だから私たちにとってその時が待ち遠しいわけでしょ。我々はイエス様の御顔を拝するんですよ、皆さん。十字架で死んでくださったその御顔を拝するんです、そのお方の。我々イエス様の御顔を見てはいません。でもその日が来るんです。数々の賛美歌が歌ったように、我々はその手の釘の跡を見て、この方の前に賛美を下げる。我々がその手の釘を後を見るときに、この釘は、この犠牲は私のためだった、こうしてこの方を心から喜び感謝し、この方を崇めるわけでしょ。こうしてこの方と共に永遠を過ごせるわけです。こんな素晴らしい祝福を神はあなたや私にくださったんです。いいです。ただ罪から、その束縛から解放されただけじゃない、永遠の滅びから、地獄から解放されただけじゃない、この生きた神とのこのような親しい交わりを与えてくださり、この交わりは終わることがない、今もそして常しえにこの方と共に過ごすことができる。 ちょっと皆さんね、神の恵みについてパウロが教えてくれるんで、ちょっと補足します。今開けてらっしゃるローマ書の5章の20節見てくださいませ。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れましたって。見ていただきたいのはこの満ち溢れたという言葉です。満ち溢れた。でこの満ち溢れたという言葉の意味っていうのは、与えられた量よりもより多くとかより豊かに、また有り余るほどに与えられるということです。つまりこの箇所が私たちに教えることは何かっていうと、度を超えたとか最大の度合いとかね、それを一番に強調してるんです。つまりパウロが言いたかったことは何かっていうと、あなたの罪よりもはるかに多い恵みを神様はくださったということです。私たちの罪はもう本当に至るところにその罪によって汚れていることを我々は知ってます。こうして神を礼拝していても私たちは神がお喜びにならないような思いを抱いてしまったり、そういう思いから私たちなかなか離れることができなかったり、ありとあらゆる時に私たちはこの自分自身の罪深さというものに気づかされるわけです。でも御言葉が私たちに教えてくれるのは、その我々の罪よりもより多くの祝福を、この恵みを神は私たちに与えてくださった。だから今こうして我々はこの神の前に立つことが許され、こうして親しい交わりに預かることができているんです。あなたの罪よりもそれに勝る、あまりあるほどの恵みを神は一方的にあなたに与えてくださった。素晴らしい祝福をいただいていると思いません、皆さん。神はあなたのすべての罪を知った上で、それに勝る恵みを与えてくれた。神に逆らい続けてきた私たちに対して、神は高価でたっとい犠牲を、そして完全な救いを備えてくださった。しかもこのような大きな犠牲を神は自ら進んで捧げてくださった、ね、信仰者の皆さん、思い出さなきゃいけないんです。イエスがお受けになったその恥ずかしめがどんなに苦しいものだったか。イエス様があの十字架の上で、いやそれにかかる前、鞭打たれて苦しまれた、その苦しみがどんなに苦しいものであり、どんなに痛いものであったのか、僕ら経験したこともない。肉が裂け、血を流し、そして命を捨てた。あなたを作った神が、この神に逆らい続けているあなたに対して払ってくださった犠牲、神ご自身の命をもってあなたをその罪から救い出そうとしてくださった。私たちは救われたんですよ、皆さん。我々はこの救いに預かったんです。神が罪を許してくださった、生まれ変わらせてくださった、すべて一方的な神の恵みによって私たちはこの祝福に預かったんです。御言葉が私たちに「あなたの罪深さについて、私の罪深さについて繰り返し示し続けてくれます」。御言葉を通して我々は自分の罪深さに気づかされます。なんでそんなことを神様なさるかって、それはね、皆さん、自分の本当の罪深さに分かった者たち、その罪深さが分かった者だけが神の救いの恵みの偉大さを正しく理解し、そしてそれにふさわしい感謝を下げるからです。どれだけの祝福を、どれだけの犠牲を払ってくださったのか、どんな愛でもって愛されているのか分かっている人はそれに何とか応えようとしますでしょ。 神がこれほどの犠牲を払ってくださっていながら私たちが何もしないとしたら、なんか問題があると思いません？私たちの信仰生活っていうのは何度も学んできているように、この神の恵みに対して私たちは応答しているわけでしょ。感謝します、神様ありがとうございます、神様私もあなたを愛してます、あなたのような愛であなたを愛することはできないけど、だから私たちは喜んで主に従っていこうとするし、自分のすべてを捨ててこの方に従っていこうとするのはこの方がすべてを捨ててくださったからでしょ。だから私たちも喜んでこの方のためにすべてを捨てて、パウロが教えるようにこの我々のすべてのものは我々のものではないって、神ご自身が代価を払って買い取ってくださったから神の栄光を表せと教えられているように、当然の生き方なんです。そうしなきゃならないんじゃないんです。神の恵みに感謝している人はそう生きようとするんです。感謝してるから。で皆さん、我々今考えなきゃいけないのは、じゃああなたはそんなふうに生きているかどうかです。そんな思いがあなたを押し出しているかどうかです。あなたの成している奉仕っていうのはみんな神への感謝の表れなのかどうかです。それともやらなきゃいけないからやってるのか。誰を喜ばせようとしてるんでしょう。神なのか、それとも人に褒めてもらいたいなのか。人の目を気にしている人生なんか虚しいものであり、そんな価値のない人生なんか送る必要もないわけでしょ。私たちはこの神の恵みによって勝利をいただいたんです。かつて私たちを捕らえていた、我々がどうすることもできなかったこの死に対して、罪に対して神は勝利をくださった。それが救いだって。だから再び聞きますけれども、あなたこの救いいただいてます？今日地上での生活が終わっても確実にイエスのもとに上がると皆さんは確信を持って言えます？それはあなたが神に答えなきゃいけない。もしあなたがイエスとお答えになるんだったら、じゃあ聞いてみてください。私の生活というのはこの神に対して心からの感謝を表す生き方なのかどうかです。死から私たちは救い出されたって。じゃあ今度は死に対する勝利者らしく生きる、その具体的な意味を見ていきましょう。死に対する勝利者らしく生きる、こう言ったらある人はこう言うかもしれません。死を恐れないで生きることです。もちろん我々クリスチャンは死に対する恐れがありません。なぜかっていうと、死んだ後どこに行くか分かってるからでしょ。どこに行くか分かんなかったら不安で仕方がない。でもたとえ今日地上での生活が終わってもどこに行くか決まってんです。イエス・キリストを信じた者たちはキリストのもとに上がるんです。そこに主は場所を備えてくださってるって。だから当然私たちは死に対する恐れがない。逆に我々がこの地上での最後の呼吸をした時、その瞬間に私たちは神のもとに上がっています。我々信仰者はその日を待望しているはずです。その日を待ち焦がれているはずです。さっきから見てきているように、そのイエス様にお会いするんですから。でも確かにこの世でイエス様を知らない人たちの中でも、死について私は恐れを持っていませんという人がいることも事実です。気になったことありますでしょ。私は死なんか全然恐れていないって。ひょっとしたら彼らも私と全く同じことを言うかもしれない、天国に行けるから。でもね、皆さん、大切なことは、じゃあ一体何を根拠にそう信じるかです。何でも言うことは自由かもしれない。でも問題は何を根拠にそう言えるかです。私たちは罪許された、故に私たちは今日死を迎えたってイエス様のもとに上がります。そういうことを確信を持って言えます。ここには根拠があります。どんな根拠かって、少なくとも2つのことを見ることができます。それはイエス・キリストの復活という根拠です。イエス様があの死から完全と蘇ってこられた、このことは私たちに何を教えてくれているか。それは 我々も死を迎えるけれども、それで人間は終わってしまうんじゃなくて、必ず例外なく全ての人がよみがえるということです。コリント第一の手紙の15章の12節のところからパウロはそのことを教えてくれます。死者の復活がないならキリストも復活されなかったでしょう。つまりキリストが復活されたという事実は、死者はみんなよみがえるということです。じゃあよみがえって何があるかって、裁きがあります。裁きがあります。あの伝道者の書の12章の中でソロモンこう言います。神は善であれ悪であれ、すべての隠れたことについてすべての技を裁かれるからだって。お聞きになりました？善であれ悪であれ、すべての隠れたことについて、誰も見てないからって、誰も知らないからって。残念ながらそれは間違ってます。すべてのことを知っている方がいらっしゃるんです。あなたの創造主なる神です。この方はあなたのすべてのこと、あなたの隠れたこと、すべてのことをご覧になっていらっしゃる。御言葉が言うのは、神はそのすべてを知った上で裁きを与える。神様の素晴らしい救いがあるにもかかわらず、その救いを受け入れようともしないで自分の思い通りに生きている人たち、必ず裁きがあると言います。パウロはこう言っています。真理を信じないで悪を喜んでいたすべてのものが裁かれるためです。真理を信じないで、この救いを信じることなく、自分の好き放題なこと、自分のやりたいことをして歩んでいた者たち、彼らは裁かれるって。テサロニケ第2の手紙の2章の12節です。テサロニケ第2の2章の12です。ですから人は必ずよみがえるし、そしてそのよみがえった一人一人は神の前で裁きを受ける。だからその裁きから、その罪の裁きから救われることが必要だということです。死を恐れないという人はいます。天国に行けると言ってる人はいます。でもその根拠は何かって、主イエスキリストによって罪が許されているかどうかです。罪が許されていなければ、必ずその罪は裁きを受けるわけです。私たちが裁きを恐れていないのはどうしてかって、罪が許されたからでしょ。我々は死んで、そして蘇った後、神の裁きに合わないのはどうしてかって、罪が許されたからです。許されたものが何を裁かれます？罪の裁きは終わったんです。解決済みなんです。ですから確かに死を恐れない人がいて、天国に行けると思い込んでいる人がたくさんいるでしょう。でも彼らの罪が許されていない以上、彼らはたとえどんなにそれを強く信じていたとしても、彼らには彼らが思っている永遠の命は与えられません。彼らに与えられるのは、彼らに最もふさわしい永遠の裁きです。私たちはあの罪に対して、死に対して勝利されたイエス様の勝利をいただいた者たちです。自分が努力をして勝利を得たんじゃない、勝利者なるイエス・キリストがその勝利をあなたに与えてくださったんです。だから私たちは確信を持って言えるんです。私は今日死んでもこのイエス・キリストのもとに上がり、このイエス・キリストと共に永遠を過ごすんです。さあ天国民として我々は新しく生まれ変わったと、罪から解放されて永遠の死からも解放された。でどんなふうに我々はこの地上にあって勝利者として生きていくのか、二つのことを今から見ていきます。まず一つ目は何かというと、与えられた日を、その日を忠実に生きるということです。与えられた日を忠実に生きる、つまり与えられた日を、また与えられた時間を無駄にしないということです。ちょっとヤコブの手紙の4章を開けてくださいます。 ヤコブの4章の13節のところ、13節14節にこう記されています。聞きなさい、今日か明日これこれの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようという人たち、あなた方はそのことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎません。注意してみてくださいね。ここにある一人の人物がいるわけです。何を考えているか、今日か明日これこれの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようって。つまりこの人物は自分の人生の計画を立てています。しかもそれだけじゃない、その計画通りに全てがなるんだと信じています。この人物の大きな問題というのは何かというと、儲けることが最大の関心事です。この人は永遠のことではなくて、この世のことだけに関心を払っています。神の御心ではなくて、自分の計画に沿って全てのことを進めようとしています。神の恵みではなくて、自分の力でそれらを達成できると信じています。自分自身で綿密な計画を立て、そしてそこに確信、自信を持っています。自分でできると思っているからです。このスローガンがありますよね。自分を信じれば何でもできるんだみたいな。神の助けが必要であるとか、明日のことは分からないんだっていうような、そういった考えはみじんたりとも見えることはできません。ここにあるように、これこれの町に行ってと、彼はそこに行けることを確信しています。一年過ごしてって、そこにあって自分の計画が全て無事達成できると確信しています。商売と書いています。何をするかは決まっています。しかもここに見ることができるのは、自信にあふれた、自分の計画通りになる、そのような人の姿を見ることができるわけです。そこでヤコブはこの人物に対して警告を与えています。14節15節のところに、命とは一体どのようなものか教えています。それは霧のようなものだって、大変儚いものだと言います。ヨブが予備記の7章の中で言います。予備記の7章の7節のところに、思い出してください、私の命はただの息であること、短いという話です。詩編の103編の15節のところでも、人の日は草のようって、野の花のように咲くって、咲いたらまたしぼんでしまうって、枯れてしまうって、一瞬でしかないって。何をヤコブが我々に教えてくれているか、こういうことです。誰一人として明日のことがわからないって言うんです。なんでこの与えられた日を正しく忠実に生きないのか、なぜこの日を一生懸命主のために生きないのかと問われているわけです。ちょっと皆さんもう一箇所挙げていただきたいのは、ルカの福音書の12章です。イエス様はこんなお話をなさっています。35節のところから、主人が婚礼に出席した時の話です。ルカの12章の35節のところから、腰に帯を締め明かりを灯していなさい、主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたらすぐに戸を開けようと、その帰りを待ち受けている人たちのようでありなさいと。帰ってきた主人に目を覚ましているところを見られるしもべたちは幸いです。誠にあなた方に告げます、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばにいて給仕をしてくれます。主人が真夜中に帰っても、夜明けに帰っても、いつでもそのようであることを見られるなら、そのしもべたちは幸いです。このことを知っておきなさい、もしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたなら、おめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。あなた方も用心していなさい、人の子は思いがけない時に来るのですからって。ここでイエス様が教えようとしたことは何かっていうと、備えをしてなさいということです。 主の再臨に対する備えの話です。まず最初に出てくるのは35節に腰に帯を締めなさいというふうに出てきます。というのはこの当時の人たちがどんな洋服を身につけていたのか皆さん覚えてますでしょ、ね、衣を身につけているわけです。そしてその衣が緩んだような状態っていうのは行動の妨げになります。どっかに出かけて何かするためには邪魔になるんです。ですから彼らは何をしたかっていうと帯でもってしっかりとそれをくくりつけるわけです。そうすると動きがある程度自由になります。ですからそういうこの当時の人々がよくわかる話を持って備えていなさいと、今すぐにでも仕事ができるように備えてなさいというわけです。明かりを灯しなさいと書いてます。二つ目にね、主人が帰ってくるのが夜であったとしてもそのための備えをしてなさいというんです。いつ帰ってくるかわからないから、今のようにスイッチをこうつければ電気がつくわけじゃありません。夜帰ってくるかもしれないからその時のためにちゃんと明かりを準備してなさいって。36節から38節のところに一人のしもべの話が出てきてます、はい、主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたらすぐに戸を開けようとその帰りを待ち受けている人たちのようだ、はい、腰に帯を締めること、明かりを灯すこと、そして帰りを待ち受けている人たちのようであるって、はい、実はこの36節の婚礼から帰ってくるという話ですけれども、今の私たちの婚礼とは全く違うということで皆さんお分かりですよね。今は何月何日何時から結婚式がありますと、それに続いてリセプションがありますと、大体時間通りに全てが始まり時間通りに終わるんです。この当時の婚礼はそうじゃなかった、ね、行ってみてもまだ食事が準備できていなかったら始まりません。ゲストが集まってこなければまだ始まらないんです。だから決まった時間に始まるわけじゃなかった。いざ結婚式が始まったとしても、ね、備えられた食事の量であったり来られるゲストによって時には1週間近く結婚式が行われることがあるわけです。そうすると一体何時に結婚式に行った主人が帰ってくるかわからないって、ね、そういう状況の中に彼らはいたわけです。ですから彼らにとってはこの例えよく分かったんです。いつ帰ってくるか分からないからそのために備えをしてなさいって、目を覚ましているそのしもべはどうかっていうと、見ていただくと37節のところに幸いだと書いてます。主人の方が帯を締めそのしもべたちを食卓につけてそばにいて救助をしてくれる、つまり主人が喜び彼を祝してくれるという話です。そして最後に4つ目の話として出てくるのは39節のところから泥棒の話が出てきますよね。これ難しい話じゃないです。泥棒が入ってくるのは用心してなかったからだ。ですからこうしてイエス様はこのような4つの話を用いて主の再臨に対して備えをしなさいということを教えるわけです。あなたその準備ができてます？今日イエス様が帰ってくるかもしれないと言ってるわけでしょ。だとしたらこの日に我々はその備えをしていることです。明日するつもりだったとか、ね、1年先にするつもりだったらダメだって言うんです。今日してなさいって言うんです。ですから御言葉が私たちに教えてくれているように我々信仰者の生き方っていうのは明日のために生きてるんじゃない、この日を大切に生きてるんです。この神がくださったこの日、神の前を正しく忠実に生きてる、そのように歩み続けていきなさい。与えられたその日を無駄にしちゃいけないって。二つ目に必要なのはね、与えられた務めに対して忠実であることです。務めに対して忠実だ。今ルカの福音書12章を開けてくださってたら42節から見てくださいます。こんな話が出てきます。主は言われた。では主人からその家のしもべたちを任されて食事時には彼らに食べ物を与える忠実な資料深い管理人とは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。 私は真実をあなた方に告げます。主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。この3箇所、 3つの聖書の箇所、この42節から44節ですけれども、ここは忠実な良い管理人の話をしてますでしょ。で、45節から見ていただくと不忠実な人たちの話が出てきます。まずこの人たちって誰の話かって、忠実な管理人というのはクリスチャンたちの話です。不忠実な人たちというのは救われていない者たちです。今あまり時間がないので説明できませんけれども、見ていただきますとね、45節からその話が出てきます。46節に、そして彼を厳しく罰して不忠実な者どもと同じ目に合わせるに違いありません。主人の心を知りながらその思い通りに用意もせず働きもしなかったしもべはひどく鞭打たれます。御言葉は知ってはいるんです、でも受け入れてないんです。そういう人たちに対しては大変厳しい裁きがある。48節、しかし知らずにいたために鞭打たれるようなことをしたしもべは打たれても少しで済みます。つまりこの人たちに比べてその神様の教えとられる真理をごく少ししか、わずかしか知らなかった者たち、裁きを受けます。でもその裁きの程度が違うことを分かりになるでしょ。未信者の中にこういった違った異なった裁きが存在するわけで、みんな裁かれますよ。知ってて拒んだ者と知らずに拒み続けた者たち、神様から異なった裁きを受けることを警告されています。でも今我々見たいことは忠実なこの賢い管理者の話です。この管理者はちゃんと主人が帰ってくるまで自分に託されたその働きを忠実にこなしているんです。そうすると44節に、主人は彼に自分の全財産を任せるようになりますと。つまりこういうことです。忠実に主に従い続けたクリスチャンたちにはそれにふさわしい報いがあるということです。我々が御国に招かれたときに、その人にふさわしいそこでの責任が与えられます。御国に入ったときの責任、どんな働きをするか、それは今の私たちのこの地上での歩みにかかっているんです。あなたが忠実であれば、神はそれにふさわしい働きを与えてくださる。だから私たちが死に勝利した者として、この新しい日を大切に生きるだけじゃない、この新しい日、神様が私たちに望んでおられることを忠実に果たしていくことです。そのことを神は我々に望んでいらっしゃる。まとめますよ。クリスチャンは死から解放され、そして救いが与えられました。なぜなら罪の問題が解決したからです。救いに預かったクリスチャンたちにとって死とはこの罪の体から完全に解放される時です。解放され、主イエスによって約束されたところへと導かれるという祝福の始まりです。主の御顔を拝し、この方と共にこの方を賛美しながら拝しながら我々は永遠を過ごすわけです。その約束はもうちゃんといただいた。でも今我々はまだ天に召されてないんです。まだこの地上に置かれてるんです。それはその日が来るまで私たちにはなすべき務めがあるからです。神は目的を持ってあなたや私に今日与えてくださってる。この日を我々は地上で過ごすようにと神はこの機会をくださってる。何を神は私たちに望んでいらっしゃるかって、しっかりとこの神の救いを知らない者たちにこの神の素晴らしい救いを伝えるためにです。私たちの創造主、我々をこんなにも愛してこんな素晴らしい救いを大きな犠牲を持って備えてくださった、この福音を伝え続けていくためにです。救いの素晴らしさを、また救い主の素晴らしさを世の人々に示しながら生きていく、それがあなたが、そして私がこの地上に置かれている目的です。パウロはそんなふうにしていきました。ですから彼はこう言ってます。ですから私の愛する兄弟たち、固くたって動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。 あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているんですから。で、皆さん、今私たちはこの与えられたこの日、しっかり主のために生きるんです。主の栄光のために生きるんです。御言葉を学んだら、その御言葉が教えてくれた真理に従って生きていこうとするんです。そのための助けは備えられている。こうして御言葉に従うことによって神の栄光が表されていくんです。その生き方こそ神が私たちに望んでおられる生き方です。そしてそのような生き方は決して無駄な生き方ではないって、あなたが主の前に立つときにそのことが明らかになるって、神があなたを祝してくださるって、神が私たちのようなものに対して祝福をくださるって、よくやったって褒めてくださる。でも主のために一生懸命使えることができるのはこの地上においてだけです。時間を無駄に過ごしてません。ただなんとなく日曜日にやってきて、ただなんとなく帰っていくような信仰者になってません。あなたが神様によっていただいた賜物を使って一生懸命主のために教会で使えてます。私たちの生涯っていうのは、この地上での生涯というのは、神への感謝を表す生涯です。神の恵みを感謝するものとしてそれに応える生涯です。あなたは喜んで神のために犠牲払ってます？あなたは喜んで神のために時間を取ろうとしてます？神のためだったら喜んで何でも捨ててでも従おうとしてます？それともあなたは時間の余った時にだけ神様に使えようとしてません？思い出してください、イエス様の十字架を。思い出してください、イエス様の犠牲を。それにあなたがどう応えていくのか、それがこの日を与えてくださった神に対する私たちの責任です。ジョン・ヘンリー・イエイツ、最初に聖歌の514番を作詞した人物の話をしました。この人は1878年、明治11年2月ですけれども、大変な悲しみを経験しています。この2月に彼は自分の愛する妻と2人の息子をジフテリアで亡くしているんです。しかも1週間の間に。しかし彼は神の約束を信じ続ける信仰、そして敵を打ち負かす勝利を我々に与えてくださる主イエスへの信仰の生きた証を成し続けていくんです。このような悲しみを通った彼が書いた詩が今最初に皆さんに紹介した歌詞でした。信仰は勝利、信仰は勝利、信仰を持て、よと悪魔に勝たんて。この詩を書いて彼は9年後、1900年に9月の5日に彼は召されます。彼の墓石にはこう記されています。信仰は勝利、世に対する勝利、輝かしい勝利って。彼はその詩を書いただけじゃない、彼はそのように生きたんです。信仰者として、勝利者として。それが神様があなたや私に求めていらっしゃる生き方です。そんなふうに生きていらっしゃいます？皆さん、神の助けをいただきながらそのように今日から歩み始めることです。勝利者として生きることです。死に勝利した者として生きること、それがこの祝福をいただいた私たちが、祝福をくださった神様に対してできることです。どうかそのように歩んで神の素晴らしさを明かしていきましょう。父なる神様、あなたの尊い恵みを今朝も覚えて感謝を申し上げます。どうかこの愛する兄弟姉妹たちを強めてくださって、救いに預かった者にふさわしく、勝利をいただいた者にふさわしく歩むことができるように、どうか神様一人一人の信仰を強めてください。私たちはただこの場に交わるために集まったのではありません。あなたを礼拝するために来ました。あなたは御言葉を通してあなたの御心を教えてくださいました。 どうかその御心に従って生きていくことができるように一人一人を助け導いてください。そしてどうか私たちを通してあなたの素晴らしい栄光が表されますように、この愛する兄弟姉妹たちの上にあなたの御業を成してください。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。